皆様こんにちは。アイコミュニケーションの平野智明です。このメルマガノウハウの音声をダウンロードしていただきまして、どうもありがとうございます。この音声では、私が起業した時にメルマガをどう使ったのか、そして今起業して16年、17年経っていますけれども、まあこの間にどんなことがあったのか、そして今からもし私が起業するとしたら、またメルマガをやるのか、まあこういった過去の話、経緯、そして今の話ですね。これらに分けてお伝えしていきたいなと思っております。で、昔の体験談だからといって、今使えないということは全くありません。で、その中にもしっかりとノウハウを落とし込んでいきますので、まあ、ぜひメルマガ発行の参考にしていただきたいなと思っています。私は1997年に、就職をしまして、そして2002年に会社を辞めてます。ですので、まあ、いわゆる社会人生活というのは、5年半でした。私が初めに就職をした会社は、求人広告の会社です。まあ、ちょっとこう会社名は伏せておきますが、Facebook なんかではまあ公開しています。で、その会社でやっていたのは、飛び込みの営業、それからテレアポの営業ということで、まあ、いわゆる強いセールスですね。新規で自分のお客さんを見つけて、ガンガンとアプローチをしていき、そしてお金を払ってもらう、まあ、お客さんにしていく、こういった強いセールスをしてました。年間、新規のお客さんが10件取れたらいいというようなレベルで、10件取れたのは最初の1年2年ぐらいだったかなと。で、そのぐらいその営業活動はこう過酷だった記憶があります。それが今では1年間にその1円でも落としていただく会社さんで考えると、もう1000社は超えるのではないかなと。まあ、述べで言うと、まあ、軽く1年間で1000社は超えていくんじゃないかなと。やっぱりこうセミナーのリピート参加とか、まあ、そういったものもあります。じゃあどうして昔の私、全然営業できなかった状態が今のようになったのか。で、これメルマガが実は大きなきっかけになっています。会社を辞めようと私は2002年の頃ずっと思っていまして、で、その時飲食店をやろうと考えてました。で、これ飲食店の方が、ね、聞いてらっしゃったら申し訳ないんですけれども、飲食店はなんか自分でできるんじゃないかなと思ったんですね。食というものに関してはなくならない。まあ、衣食住はなくならない。その中の食。で、1日3回皆さんご飯を食べるわけですし、あと、いろんなとこ食べ歩きましたけれども、そんなにまずい店って存在しない。ということは、普通の店で、ある程度の接客レベルがあったら、繁盛するんじゃないかな。ということで、自分なりにいいお店を、こう、作りたいなという気持ちがあったので、ずっとこうメモを取ってました。自分の企業ノートみたいなものを作って、自分がお店を作ったら、こういうふうに運営するんだ。で、メモをたくさん取ってたんですけれども、まあ、やっぱりこう飲みに行ってしまうと、メモを取ることを忘れてしまったり、あとアウトプットする場がないと継続をしない。で、そこで私が見つけたのは、あ、メルマガというものがあるじゃないか。これまあ今だったら Facebook でももちろんいいと思うんですけれども、アウトプットする場があれば、これは続けるんじゃないか。人の目がありますからね。で、そこで私はメルマガを始めてます。2002年の4月からですから、当時まだ会社員をやってました。月曜日に配信してましたので、日曜日の夜、本当に半ば徹夜4、5時間かけて原稿を作り、そして配信。で、その週にあった気づきをまた貯めておいて原稿を作って配信。で、ただ私としては、いいことを書かないと、みんなが読んでくれないと思っていたので、何か書きたい記事があったら、それを裏付ける情報を探すために図書館に行ってました。で、図書館に行って自分が伝えたいことのエビデンスというんですかね。何か何とか理論みたいなもので当てはまるものがあればそれを調べて、で、ちょっと小難しい感じで書いてました。ですから当時私のことを知っている読者さんは、ずっと、まあ、当時27でしたけれども、平野さんは45ぐらいだと思ってたってやっぱり言われました。まあ、小難しく書いたと。で、全くでも反応ないんですね。で、当時読者は2、3000人ぐらいいたと思うんですけれども、こう全く反応がないので、ある時こう自分の言葉で書き換えてみました。今でもよく例に挙げるのが、空調を見て埃がついていたので、その埃を自分のお店では絶対に見逃さないぞと。ですから毎日お店に行ったら、自分の、まあ、クーラー、空調を見て埃がついてたら必ず取る。それから、まあ、ちっちゃいお子さんがよくその、ショーケースとか触ってしまうと思うんですけど、それも頻繁に拭き取るとか。 で、自分が見た体験を整理して、で、決意を書く。で、その中でもちろん、その事象が与える理由みたいなもの、影響みたいなものを書いて、こんな影響があるからこれは私はやらないぞ。で、そういう書き方をしていったところ、急にこう親しみができたとか、読みやすい。で、こんな評判をなんかすごいメールの返事でいただくようになったんですね。それまではメルマガ書いても返事が全くない。で、幾分解除があるので、あ、一応読んでくれてるんだな。で、解除されたんだなっていう反響はあったんですけれども、全然そのレスポンス、返事がなかったんですね。ただ自分の言葉で書いた瞬間に返事が来た。で、これが実は大きな気づきです。メルマガ発行する方、まあこれ Facebook、ブログで情報を出す方もそうかもしれませんけれども、どうしてもこう難しいこと、いいことを書かなきゃいけないと思って、で、その人の体験、こういったものが含まれてないケースがあります。ただ、読んでる人っていうのは、書き手がどんなことを感じているのか、その書き手のフィルターで通された情報を見たいと思うんですね。ですので、今はもう書きたいんだったら自分の言葉で書いてくださいね、というのをお勧めします。で、そうしてメルマガを書き始めた私ですけれども、これでなんとか軌道に乗っていったと。で、読者さんは2、3000のままずっと原稿を書いていましたけれども、まあ、せっかくだからメルマガから何か収入が得られないかなと。まあ、今思うと会社は副業禁止でしたけれども、広告収入が入らないかな。で、広告入れますよと出したところ、読者2000人だったら2000円ですね。読者3000人だったら3000円ですね。という形で、世間の相場を見ていくと、まあ、読者数イコール広告の費用。まあ、こんな感じの広告収入だったんですね。で、毎週1回配信してますから、週で考えたらまあ3000円とすると1万2000円。で、これだけ広告収入が入る。これはいいなと。ただ、これだけ持っても起業できないので、もうちょっと広告の収入を増やそうということで考えました。読者1人1円という価値を、これ読者1人10円で出したらどうかなと思ったんですけど、そんなに自分のメルマガに価値があるわけじゃない。これが例えば、ある業界に特化している。そういう情報であれば、セグメントされていますから、広告収入、まあ、広告料も高く請求できると思うんですけど、誰が登録しているかわからない。個人情報も取れてない。アドレスしかない。そういう媒体だったので、これはちょっと広告の単価は上げられない。で、次に考えたのは、一番広告で利益上げている方というのは、本当に日刊のメルマガの人が多かったんですね。まあ、例えば、読者さんが3万人ぐらいいて、1配信広告費が3万円。で、月間、もう本当に毎日出しているので、まあ、3万 ×30 で、90万。その他、号外号を1回5万、10万で出していて、それがまあ何本か入ってると。で、そういうのを目の当たりにしたので、回数増やそうと思ったんですけど、配信回数増やすっていうのはもう労働時間が倍になるだけ。まあ、5時間働いてた人が10時間働いたら収入倍っていうのはこれ当たり前ですけれども、それじゃ意味がないなと。レバレッジも効かない。で、じゃあどうしたらいいんだろうと思ったらもうこれは人数しかないなということで、読者を増やすということをもうすごい細かく真摯に考えました。まあ、例えば、相互紹介。まあ、こういう文章でお願いをしたら相手が受けてくれる。それからこういう紹介の紹介の仕方をしたら読者が増える。まあ、相手に移る。で、効果があるとまた紹介してくれる。で、いろんなことを経験していくと、まあ、どんどんこれで読者が増えたんですね。まあ、今は読者の獲得、難易度がどんどん上がっていますけれども、まあ、当時は紹介するだけで読者が増えたりとか、まあ、ページをちょっと工夫するだけで、それで読者が増えると。で、今度、読者がどんどん増えて、まあ、3000だった読者が今度4000、5000と増えていくと、周りのメルマガ発行した仲間が、どんどんこう私に声をかけてくるようになりました。いや、平野さんなんか最近読者すごい増えてるけど、どうしたのと。で、ちょっとご飯をおごるから教えてほしいと。このメルマガ発行者さんは、続けてる方は本も出していますし、すごい業界の有名人になってるなと。ただ当時本当にみんな無名です。本も出してないし、セミナーをちょっとやってるとか、これから独立しようとか、もうそういう本当同じような状態。で、そういう方に、相互紹介でこうしたらいいですよとか、この募集ページだったら読者さん登録しないからこうしたらどうですかとか、いろんなアドバイスをしてました。で、そうすると、これがびっくりするんですけど、感謝をされると。で、物を 教えてアドバイスをして感謝されるっていうのが初めての経験で、しかもご飯をおごろうかとか、すごい感謝をしてもらった上に、いや、お金払おうかって言われたり、あとメルマガの中で、いや、すごい人に会ったんだよって紹介してもらえたりとか、で、いろんないいことがありました。で、ただ、私まだ会社を辞めていなかったわけですけれども、その前職、求人広告の会社では、お客さんから感謝をされた記憶がもう本当全くないんですね。皆無と言ってもいいんじゃないかなと。お金これだけ払ってるんだから、いや、平野さんがこれだけ動くのは当然ですとか、平野さんじゃなくてもこれお願いしたんで、まあ、うまくやっといてくださいとか、なんか自分がいなくてもいいんじゃないかなって思いながら結構仕事をしてました。それが、ちょっと知識を提供するだけで感謝をされる。で、そういう世界を目の当たりにしたときに、本当にやるべき仕事というのは、こう、自分じゃなきゃいけない仕事で感謝が伴わないといけないなと。で、これが実は起業するときの一つのきっかけにもなってます。で、そしてもう一つあったのがですね、私当時、川崎に住んでいたんですけれども、静岡のお米屋さんからメールをいただきまして、で、編集後期にちょうど会社を辞めましたってことを書いたら、平野さん会社辞めたんだったらちょっとうちに来てアドバイスしてくれないか。で、あ、そうですか、ちょっと無料だとしんどいんですけど、交通費ぐらいもらえますかみたいな感じだったんですけど、いやいや、月3万円払うから毎月来てほしい。で、交通費も別に出すよと。で、会社員時代は、1万円のリンクとかそういう商品もあったんですけど、それすら売れなかったと。それが、私と面識が全くない人から、いきなり3万円毎月払うから、まあ、年間で言ったら36万ですよ。これを払うから来てほしい。と言われて、これがすごい驚きました。で、いろいろ聞いてみました。なんで面識ない私に頼んだんですかって聞いたら、いや、君のメルマガ半年ぐらい読んでたけれども、なかなかこう頑張ってるねとか、で、まだ若いっていうのを聞いたから、ちょっと応援してあげたいと思ったんだとか。で、いろんなことを教えてもらって、そして、美味しい、焼き鳥屋さんに連れてってもらったりとか、まあ、いろんな経験をさせてもらって、で、コンサルティングをさせていただいたと。で、やっぱりこの経験、私はすごく大きかったんですけど、前の会社では営業というと、まあ、とにかく強引にクロージングする。なんとかうちに変えてくださいってお願いするか、いや、どこどこさんはもうちょっと商品ひどいんで、うちに乗り換えてくださいとか、そういう感じの営業をしてたんですね。ですからもうすごい戦いもすごいシビアで。で、そこを買ってくれる人もいたんですけれども、やっぱりストレスもありました。で、ただ、こう、つながってるだけで仕事を出してくれるっていう世界があるんだなと気づいたときに、本来の営業というのは、売り込みをガンガンするのではなくて、しっかりとしたつながりを構築しておいて、で、お客さんから常に声をかけてもらえるような、そういう関係性を作るのがいいなと。で、この考えが前の会社の時にあったら、もっと営業成績は上がってたんじゃないかなと思います。で、人というのは、誰かにお願いをしようと思った時に、こう頭の中で検索をすると思うんですね。例えば、メルマガ、配信、相談みたいな、こういうキーワードで検索をして、誰か聞ける人いないかな。で、その時に第一想起をされれば、あ、平野さんにお願いしよう。まあ、こういう風になっていくと。ですので、ただ繋がってるだけで困ってるから、ちょっとこの人に、まあ、この人を助けてあげよう。そう思うかもしれませんけれども、まあ、しっかり仕事を取っていきたいんだったら、相手の頭の中にしっかり種を植えて、自分が何ができるかということを伝え続けて、で、必ず第一想起をされるようにする。で、これができるのは、正直メルマガかなと思ってます。ウェブサイトというのは、必要な情報があるときに取りに来る。そういうページ。で、ブログも、その時こう、熱い気持ちがあってずっと見てるかもしれませんけれども、一過性のものである可能性が高い。で、Facebook でブランディングも今できますけれども、Facebook も結構近いです。ずっと見てた人が急にパタッと見なくなる可能性もあると。で、ただ、メルマガに関しては、解除されない限りずっと相手のメールボックスに存在する。読んでなかったとしても、あ、また平野さんからメール来たなとか、あ、ちょっと最近読んでなかったから久しぶりに読んでみようかなとか。で、そういうふうにこう、つながりが復活する可能性があると。ですので、メルマガは私の思うマインドシェアを取る最高のツールだなと。まあ、メールっていう媒体は本当に強いなと思ってます。 で、あとメルマガ発行者が、まあ、当時私がやってうまくいったことですけれども、やるべきこと。何屋さんかをずっと伝え続ける。企業当初の私はメルマガ専門コンサルタントという肩書きでしたけれども、メルマガ以外のことはほぼ書いてないです。読者の増やし方、ライティング、文章の書き方、配信システムの選び方、でいろんなことをずっとこう書き続けて、でそうすると受け取ってる人は、私が業界の何番手かってことはわからないけれども、メルマガの情報を圧倒的に送ってくる人だから、この人はすごい人じゃないかって考えると。そうすると、すごそうだから、知識もありそうだからお願いしよう。まあ、こんな感じで仕事をいただけることが多かったです。で、覚えておいていただきたいのは、人は頭で検索をする。その時に5番、10番じゃ意味がないと。やっぱり第一想起をされて、まあ、先に声をかけられるのが大切。ということ。ですので、メルマガ発行者、これから出す方もそうです。今出している方もそうですけれども、何屋さんとしてメルマガを書いているのかが大事ですよ。で、メルマガというのは、劇薬にもなるし、漢方薬にもなると。劇薬のような強いメルマガを書いていると、すぐこう、読者さんが疲弊してしまう可能性がある。一方、漢方薬みたいなメルマガ、いつか効果があったらいいなという感じのメルマガは、本当にすごい先、10年後に効果が出ることもあります。今私は企業研修、それからコンサルティング、まあ、いろんな仕事をしていますけれども、10年前の読者さんが、やっとこう研修担当になったから研修依頼しましたとか、ずっとメルマガ読んでて平野さん真面目にやってるんで、コンサルお願いしました。こういうケースがもうほんと増えてます。で、その時に必ず私は、その人のアドレスとかお名前で、自分のメールボックスで検索をかけるんですけれども、その間、セミナーの参加とか、メルマガの返事というコンタクトがないんですね。じゃあ、これ私が、その人は返事がないから、メルマガを読んでないって言って切り捨てていたらどうなったか。まあ、この仕事につながってないと。ですので、メルマガを読んでくれてるということを信じて、本当疑心暗鬼にならないで続けていくしかないです。メルマガは、やめたらそこで終わりです。で、実際私がコンサルティングをしてきた方々でも、コンサルが終わった瞬間にメルマガをやめてしまって、で、事業が大きく傾いたというケースもありました。ですので、もうメルマガを始めたら続ける。これを大事にしてほしいなと。もう本当、疑心暗鬼にならず愚直に続けていただくのが大事。で、当然、質も一定にしなきゃいけないし、継続するというのも大事だし、例えば週1回出すって言ってるのに、不定期になるとか、これも良くない。あと、配信システム、ちょっと余談としてお話ししますと、配信システムもしっかりしたのを選んでくださいね。金額が高いものというのは高機能なので、初めてメルマガを出す方というのは正直お勧めしないです。これからメルマガを出す方は、無料配信スタンドじゃなくて有料のものを使ってください。まあ、自分でアドレスが保有できるし、別のシステムの乗り換えも簡単。いくつかの無料配信スタンドは、まあ、原則、そこに入っているアドレスを引き出すことができないです。で、そうすると、引き出しのできない銀行に預けて、ただ、利息だけもらってるみたいな状態になると。で、あと、その配信システムの会社が方向性をガラッと変えたら、もう使えないという状態になりますので、まず、独自配信、まあ、有料の配信スタンド ASP のものを借りるというふうにやってほしいなと。で、今私は iMail という配信システムを会社として提供していますけれども、いろんな会社の配信システムを今私は代理店として扱ったり、自分でも今10社ぐらい契約して使ってるんですけれども、初心者の人が一番使いやすいのはどこだろうと探したところ、今の配信システムに行き当たりました。まあ、あるブランドの OEM のサービスなんですけれども、これを iMail として提供してます。で、ちょっと細かい話ですけど、ただメルマガを一斉送信したいなら iMail。で、そして、ステップメールを中心に送りたいならオートビズさん。で、あと CRM、まあ、顧客データベースとして使っていきたいなら、まあ、シナジーさんとか。で、いろいろと用途によって使い分けた方がいいです。で、配信システムの選定に関しては、無料でアドバイスをしていますし、メルマガの教科書の1万円以下の配信スタンド 特集というページがあるんですけど、まあ、そこを見ていただくと、オートビズさんの初期費用が無料になるとか、まあ、そんな特典もあるので、まあ、ぜひそこも使っていただきたいなと思ってます。 で、あともう一つ、メルマガを出すかどうかちょっと悩んでる方に関しては、今不定期で開催してますけれども、2、3ヶ月に1回、メルマガコンサルセミナーというのを開催してますので、ぜひそこに来ていただいて、ビジネスモデルにどうやってメルマガを取り入れたらいいか、こんな話を聞いていただければなと。で、正直今宣伝会議さんだと1回参加費が5万円ぐらいの、イベントに年間4回ぐらい登壇してるんですけれども、私の自社で行っているセミナーに関しては、1回の参加が1万円、リピーターさんは5000円ですので、ここに来てメルマガを見直していくというのもお勧めしています。はい。で、いよいよ最後になりましたけれども、もしこれから私が、起業しなきゃいけなくなったとします。お金もない、コネもない、そんな時にどうするかですけれども、もうウェブサイトを作って、かつメルマガを立ち上げる、もうここでしょうね。Facebook とかやるかもしれませんけれども、もう原則アドレスを取るために全部流します。で、メルマガの資産価値を高めるように動いていき、そこで接触頻度を保ち、で、ウェブサイトで何かしらのクロージングをする。もうここに尽きるでしょうね。短期でやれば Facebook でイベント集客っていうのもできると思うんですけれども、長期的に考えていくと、今流行っているこの Facebook というものが5年後、10年後どうなっているかって明確にはわからないと思うんですね。ただ、ウェブというものは存在するでしょうし、メルマガ、メールですね。メールによるコミュニケーションっていうのは、おそらく5年後、10年後も存在するだろうと。特に B2B はそうですね。会社に出社をしたら、まずメールを立ち上げる。今、スラックとかいろんなコミュニケーションツールありますけれども、やっぱりメールがベースになると考えてます。で、補足するもので、Facebook のメッセージとか、LINE とか、それからスラック、そういうものを使うんじゃないかなと考えてます。私はメールやらないんで、メールを送ってこないでくださいとか、メールアドレスを名刺に書かないとか、そういう人はごく一部ですね、まだ。ですので、もしこれから私が起業するとしても、ウェブサイトをしっかり作り、メルマガを育てていく。で、これは変わらないんじゃないかなと思ってます。で、今日はここまで、今のメルマガノウハウ、私の起業経験から今やるべきこと、こういったものをお話しましたけれども、ぜひこのノウハウを参考にしていただければなと思っております。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。で、これは特典として提供している音声ですので、ぜひ周囲の方にもこの、登録ページ、これをお勧めいただければなと思っています。はい、それではよろしくお願いいたします。ありがとうございました。